今日はこの聖書の箇所からお話を進めてまいります。タイトルは私を見習う者になってください、私を見習う者になってくださいと題してお話を進めていくんですが、見習う、習うというのはどうやって皆さんなら習いますかね。どういう具合に習うことをするでしょう。いろんな習い事ってありますよね。ピアノでも英語でも、ね、あるいは会社だとセミナーだとか、まあいろんな習い事がありますよ。どうやって習います。また昔の職人さんだったらね、この人を見て盗む、人のやってることをね、この技術を盗むなんていうことも、この習うことですが、まあいろんな習い方っていうのがあるわけですよ。テキストを使ってね、こうやってやりましょうねって、それで勉強してね、やり方を学ぶ方法もあるでしょう。あるいはピアノの先生がね、横について、まあ、こういうふうにやってくださいね、教えてくださることもあるでしょう。またこの上司と部下の関係の中で教えられる、習うこともあるんですね。いろんな習い方ってあるわけです。でも大切なのは、その習う人、習っている人が学びたいという、知りたいという、その心や思いが大事なわけですよね。いくらピアノを習っていても、いくら塾に行っても、まあこのその行ってる人がですよ、習いたいって思ってなければ、友達に会いに行くんだって思ってたらですね、ちっとも勉強に身が入らないわけですよ。それで時間ばっかり過ぎてもですね、まあこの学ぶことができないわけですね。10年経ってピアノも弾けないってね、ピアノ習いに行って、初めと全然変わらないって言ったらおかしなことじゃないですか。でもありえるんですよ。習おうという気がないなら、習おうというその心や思いってどれだけ大事なことでしょう。その姿勢、心、どれだけ大事なことでしょうか。私がちょうど、まあ、成人式を迎える頃、私の先輩がですね、こんなことをおっしゃったんですね。君はこのニュースについてどう思うって聞かれたんですね、私に。私はこの新聞も読んでいましたし、まあ、社会事情とかですね、社会だとかそういうの好きでしたので、まあ、こう割とそういうことを知っていると思ったんですね。でもその聞かれた問題に対してですね、なんて答えたらいいんだろうって思ったんですよ。なんて答えたらいいんだろうって、もう思わずその答え方、言葉にですね、詰まってしまってですね、分かりませんって私答えてしまったんですね。するとその先輩が私に言ったんですね。自分の意見、考え方というのをしっかりと持った方がいいよって。私もそうだなと思ったんです。まあ、それまで、まあ、自分はね、ある程度そういう考えや思いを持っているって、そんなふうに思ってました。しかし意外にできないもんなんですよね。例えば海外の人に空手について聞かれた時どうですか。いきなり空手とは、ね、なんか柔道着みたいなやつを着てですね、なんかやること分かってますけどね、なんて答えたらいいんだろうって思うわけじゃないですか。考え方を学ぶって、これ大事なことです。伝え方を学ぶって大事なことですよ。その人の心や思いがそういう思いになっていないと、まあ、どれだけこの学べるような環境の中にいても学べないです。しかしそのような心、学びたいってどうやって考えたらいいんだろうか、どうやって進んだらいいんだろうか、どうやって求めていく中でその見方や考え方を知ることができるのではないでしょうか。神様と私たちの関係もそうですよ。神様は私たちに教えたいんですよ。神様の道、どういうものなのか、神様にあって生きる信仰とは何か、聖書はどういうことが書かれてあるのか、教えたいんですよね、神様。でも私たちが神様の方を向いて聞こうとしないなら、わからないんですよ。でも神様教えてくださいって、その心や思いを持って毎日の中歩んでいくなら、その言葉が、あ、こういう意味だったんかって、神様教えてくださるんじゃないですか。気づくことができる、そのことをたくさん教えられた人物、それが今日の聖書に出てくるパウロという先生ですよ。だからパウロ先生は言ったんですね。私を見習う者になってくださいって。兄弟たち、私を見習う者になってくださいって。いやー、パウロ先生はですね、まあ、とても頭のいい人でしたから、ね、何か人間的なものをたくさん持ってるから、このローマの市民権も持ってるから、ガマリエルの門下生、まあ、とても優秀な立法学者でもあったから、だから私を見習えって彼は言ってるのか、そうじゃないですよ。彼は自分の持っているもの、持っていたものは塵アクタだと思うようになった、そう言ってますよね。イエス様を信じて全く意味がない、そのことが分かったって言ってるんですよ。だからこそ彼は、私を見習う者となってください、そう言ってるんです。 その私を見習うとは何でしょうか。もう一度聖書を拝読しましょう。ピリピ書3章17節、兄弟たち、私を見習うものになってください。またはあなた方と同じように私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてください。私を見習うものになってください。またあなた方と同じように私たちを手本としている、ペテロ先生のその歩み、忠実なクリスチャンの歩みをしているその人たちに目を留めてください。これ目を留めるというのは、この注視する、注目するという意味があるんですね。つまりパウロ先生のその歩み、またそのパウロ先生のですね、その歩みを真似している、そのような歩みをしている人たちの生き方をよく見てねって、気をつけて注目してねって言ってるんです。なんで気をつけて注目するのか。神様の恵みによって変えられた道に生かされているからです。神様の恵みによって生かされている、その姿がそこにあるからです。ですからパウロという人は、まあ、たくさんのものを持っていましたが、それは塵あくただと思う。神様の恵みのゆえに、神様の恵みに生かされるとはどういうことか。彼は主と共に歩む中で教えられていったんじゃないですか。主を信じるとはどういうことかって教えられていったんじゃないですか。立法学者ですから、ガマリエル門下生ですから、たくさんのことを知ってたんですよ。でも本当の立法のその意味とは、また予言の意味とはどういうことかって理解したのは、イエス様を信じてからじゃないですか。彼はそれまでどうしてました？パウロという人は、パウロ先生はイエス様を信じるクリスチャンたちを迫害してたんですよ。もうクリスチャンというのは、まあ、あれはね、困ったものだって、もう間違った教えが、ね、そこにはびこってて、ね、ユダヤ教の一派だと、ね、そんな風に、ね、思われて、ね、私迷惑してるって、彼はそう思ったわけですね。ですからクリスチャンたちを迫害しようって喜んでそうしていたわけですよ。ステパノを石打ちにする、喜んで彼はそれが正しいと思ってたわけですよ。またクリスチャンたちをとっ捕まえてですね、そして、まあ、処刑するためにですね、ダマスコまで追っかけてくるわけです。そのダマスコ途上で復活のイエス様と出会うわけです。サウロ、サウロ、どうしてあなたは私を迫害するのか。でもパウロが迫害してたのは誰ですか。クリスチャンですよね。イエス様ではないんですよ。クリスチャンを迫害してた。でもイエス様はクリスチャンのことを私っておっしゃってくださっているんですね。イエス様の大きな、まあ、その愛というか、またイエス様ご自身の見方を知ることができますけれども、でもパウロはクリスチャンを捕まえて殺しても石打ちにしても構わない、牢屋に入れても構わない、だって神様は冒涜しているから、間違った生き方を彼はしている、許しちゃおけないって、彼の持ってた知識、理解力においてクリスチャンを捕まえて迫害、処刑しようとしていたんじゃないですか。彼の持っていた知識、理解力、それは本当の意味での救いを知ることができなかったんですよ。でも復活のイエス様と出会って変わったんです。復活のイエス様と出会って分かったんですよ。ここで今日の聖書の箇所でパウロが言っているように、私を見習うって、この見習うというのは2つの言葉から出ているんです。付随するという言葉と、これ習うという言葉なんです。一緒にいて付随して習う、一緒にいて付随して習う、だから分かるんです。見ることができる、聞くことができる、知ることができる。でもそこにぼーっといているだけでは、まあこれ分からないんですね。だから注意深く注視して注目していなさいよってパウロは言ってるんですよ。気をつけてね、よく見ていなさいよって、まあまるで職人さんのようにですね、これはどういう意味なんだろう、どういうことなんだろうって。確かにイエス様のお弟子さんたちもそうでしたよね。いつもこのことはどういうことだろうって、でその中で少しずつ少しずつ理解を深めていったんじゃないですか。主は私たちを導き、そして教えてください。その時に、その中で私の心や思いが聞くという姿勢、見るという姿勢、 注目するという姿勢がなければ知ることはできないんです。イエス様を信じる者はそれぞれに神様によって導かれた道がある。使徒の働き開きましょうか。20章24節、使徒の働き20章の24節お読みしたいと思います。使徒の働き20章24節、けれども私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。走るべき行程があるってそう言ってるんですね、パウロ先生自身。そしてテモテの中で走るべき行程を走り尽くして言ってるんです。まあ、ですから走り尽くしたんだって。そのレースを。イエス様を信じる人たちそれぞれですね、走るべき行程があるわけですよ。走るべきレースがあるんです。それはどんなレースか。隣の人と競争することではありません。隣の人と競争することではありません。あなたに与えられたレースをあなたが走るかどうかなんですよ。あなたに任されたそのレースをあなたが走るかどうか。ですからイエス様を信じて、はいそれで終わり、天国でまた会いましょうではないんです。イエス様を信じて、そこから走るべきレースが始まったんですよ。イエス様を信じたから、さあここからですよ。だからパウロ先生は、私を見習う者になってください、つまり私のように走るべき方向を走ってねって。その走るのは自分の力や能力ではなく、神様の恵みによって変えられたその喜びによって走ってねって、信仰によって走ってねって、神様がそのようにしてくださったから。ですからいつも私たちは、神様どうしたらいいんですか、それはどういう意味なんですか、私たちの人間的な心や思いではなく、主に目を留め心を留めていく、その中で主ご自身が教えてくださることを見るわけです。パウロ先生も人間的な考えや思い、その中で任せての立法というものを見ていたわけです。しかし本当の立法の意味はそうじゃない。予言の意味はそうじゃない。イエス様を信じて罪許され新しい人になって、その意味がはっきりと見えた。分かったからこそ、自分の持っていた人間的な肉的なものは塵アクタだって気づいたんじゃないですか。主の言葉に応答していく、信仰によって進んでいくときに、主は見せて教えてくださるんです。あなたの心はその時にどこを向いているでしょうか。あなたにも走るべきレース、そこにあるんです。ルカによる福音書の中で、良きサマリア人の例えという話がありますが、あのお話の中で、まあ、ユダヤ人がですね、この旅をしているとき強盗に襲われて、そして、まあ、強盗に襲われて身ぐるみ剥がされるだけでなく、瀕死の状態になるわけですね。激しく暴行を受けて倒れ込んでいるわけです。そこに祭司やレビ人通っていきました。彼らは、まあ、その倒れているのに気がついていたんでしょうが、まあ、見向きもせずにですね、通り過ぎていった。しかし一人のサマリア人がやってきたときに、手を差し伸べて宿屋まで連れてきました。そして宿屋についてどうしました？一生懸命その傷ついた人の手当てをしましたよね。そしてできる限りのことをした。でもその人はやらなきゃいけない、行かなきゃいけないところがあったので、宿屋の主人に言ったわけです。お金をね、これ渡しときますから、ね、この人のね、あの必要を与えてくださいね、でこの人の面倒を見てあげてくださいね、お願いします。でそれだけでなく、これ以上もっと必要なら私帰りに寄りますから私に請求してくださいねって、そうお願いしてその場を後にしたわけですよね。その時にイエスもおっしゃいました。誰がこの人の、この倒れて傷ついている人の隣人になったのか、一番隣人になったのは誰かって、もちろん皆さんご存知だと思いますが、サマリア人なわけです。サマリア人というのはユダヤ人と関わり合いを持たない ユダヤ人は大嫌いな人たちだったわけですよね。もともとは同じイスラエルの民族であったんですが、まあ、偶像礼拝をし、そして、まあ、間違った方向にどんどんどんどん行ってしまって雑魚を繰り返した。ユダヤ人たちにとって、まあ、関わり合いを持ちたくないような人たちであったわけですが、しかしそのサマリア人がユダヤ人に目を向け、そして自分の持てるものを持って全てを捧げて助けたわけですよ。イエス様が律法を要約する、それは神を愛し隣人を愛することだとおっしゃいました。神様を愛し隣人を愛する、それが全てこの律法を全うしている言葉だって。まず神様を愛することが必要なわけですね。神様を愛する、そして神様を愛するからこそ隣人を愛する。これ順番が逆だったら間違いなんですね。隣人を愛し神様を愛するだったら、だから優先が大事なんですよ。どちらを優先順位につけるかって、神様を愛し隣人を愛する、それが大事、そのポイントなんですけれども、きっとパウロ先生もこのイエス様を知る前ってそのことを理解できていなかったんじゃないですか。頭では理解できたと思うんですよ。そうですね、そうですね、この律法の言ってることや預言書の言ってること、でも関係の中で初めてこの意味を知ることができる。それはイエス様によって救われ、罪許され、私自身がこのユダヤ人でありサマリア人に助けられた、そのような存在と同じなんだって。なぜですか？イエス様が来てくださって本来救われるはずのないあなたに手を差し伸べて救ってくださった。イエス様が代価を支払い十字架にかかって死んでくださった、その恵みを受けたからこそ本当の意味での神様を愛する、そして隣人を愛するって、自分自身が受け取ったから恵みのゆえに気がすことができたんじゃないですか。だからこそ私を見習うものになってくださいってはっきりと言うことできたわけです。別にパウロ先生傲慢になって言ってるわけじゃないんですよ。なんかね、ちょっと自分がいろんなこと知ってるからね、新約聖書のね半分近くを書いた、だからね、なんかちょっと気持ちよくなっちゃってね、こうポロッと言っちゃったわけじゃないんですよ。後でちょっと言い過ぎちゃった、ね、恥ずかしいなんて思ってないと思います。神様の恵みをそのように受け取った、イエス様の恵みを、救いを受け取った、だからこそ私を見習うものになってくださいって、あなた方もイエス様を信じた、その恵みを受け取ったでしょ、その愛を受け取ったでしょ、本当の隣人を愛するとはどういうことか、神様を愛するとはどういうことか、あなたはイエス様を信じて受け取った、だから見習うものとなってその愛を表してほしいって、そう言っているんじゃないですか。すでに救われたんですよ。これ救われてない人に言ってるんじゃないですよ。PP の教会ですから。救われた人たちに言ってるんですよ。救われたからこそその喜びを、その愛を使っていってねって。そのためにあなたの目や心どこに向いていますかって。聞こうとする姿勢、学ぼうとする姿勢持っていなければわからないよって。そのためには自分を手放していく必要があるでしょう。今から27年ぐらい前でしょうか、私はハワイのですね、ホープチャペルカネオヘという教会にですねホームステイしたことがあったんですけど、まあそこでほぼ毎日ですね教会に行って、まあそれで、まあ、メッセージを聞いていたんですけれども、まあそこでよく語られたメッセージがあるんですよ。それは指輪を外せっていうメッセージだったんです。指輪を外せって、まあ今ですね映画にもなっていますけど、指輪物語ロード・オブ・ザ・リング、まだその当時映画にはなってませんでした。指輪物語という本があるだけでした。でその時にメッセージされたのが、その指輪物語、この指輪をはめているその人は権力も力も持っている、しかしその時に世界はもう荒れ狂っているんだって、混沌としている状況がある、そのためにはその 状況がですね、まあ、秩序が保たれるためにはその指輪を外さなきゃいけない。指輪を外すならばその地には平和が訪れ秩序が保たれる。でもその指輪をはめている人は指輪を外しますから権威権力を失うんだって。あなたはその時にその指輪を外しますか、そういうメッセージだったんです。私はそれからですね、いつもいつもこのことが今よく気にかかっています。まあ、今から30年近く前、まあ、若い頃にですね聞いたメッセージですから心に残っているわけですよ。私は今指輪を外せているのかなっていつも思うわけです。自分の感覚や感情、また知識、それにより頼もうとしているんじゃないか、それでまあ結論を出そうとしているんじゃないか、指輪を外さなきゃいけない、指輪を外そう、いつもいつもそのことを目を留めているわけです。そのためには自分自身の考えや思いを手放さなきゃいけない。でも手放すなら主の平安と主の導きを知るんですよ。あなたは毎日の中で指輪を外しておられるでしょうか。パウロ先生も指輪を外したんですよ。いつもいつもいつも毎日の中で指輪を外して神様の導きと恵みの中に生かされ、御言葉の中に生かされた。だから神様の恵みがどういうものかっていつも教えられていったんじゃないですか。だからこそ私を見習うものになってください。全く神様の救いとは全然違うベクトルの中に来た。いや本来は、ね、一番初めにユダヤ人ですから律法学者ですから救われるはずの人たちですよ。でも外れていってしまったんですよ。堕落していってしまった、まあ、全く違うその本来の神様喜ばれるその教えとは違うところにあった。でもその人が恵みによって救われたんですよ。全く違うベクトルにいた人がもう主の救いを受け取ったんですよ。私たちもそうですよね。皆さんもそうですよね。全く違うベクトル、異邦人でありながらこの救いを受け取った、もともと主を知らないような背を向けているようなそんな人だった。でも救いを受け取った。だから見習うものになってその救いの喜びを、神様の恵みをもっと受け取ってほしいって、私はそれをいつもいつも指輪を外して受け取ったから、信仰によって神様の恵みを見せられていったから、神様はどんなお方か教えられていったから、それは人間的な知識や理解力ではなく本当の神様はどういうお方か、イエス様を信じて初めて分かったから、そう言っているんじゃないですか。イエス様を信じてそこからが始まりです。毎日の中主を教えてください、気づかせてください、そこからが始まりです。その思いや心生かされていかない、そうなるとどうなるかってちょっと怖い箇所ですが、ピビ書続き読みしましょうか。ピビ書3章18節19節、ピビ書3章18節19節、というのは私はしばしばあなた方に言ってきたし今も涙を持って言うのですが、多くの人々がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだけです。多くの人々がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです、そう言ってるんですよ。多くの人々がキリストの十字架の敵として歩んでいる。これ十字架の敵って誰でしょう。誰が十字架の敵ですか。十字架の敵、イエス様を知らない人ではないんです。ピーピーという教会に書かれていますからね。ピーピーの教会に書かれているんですよ。じゃあピーピーの教会の中に十字架の敵がいるんですか。もちろんそうでしょうね。教会の中に十字架の敵がいるんですよ。教会の中ですよ。クリスチャンが十字架の敵なんです。クリスチャンでありながら恵みを知りながら、そう言うとね、隣の人がちょっと怪しいなとかね、この人がひょっとして敵なのかなって、なんか見回しちゃダメですよね、気づいてしまう人がいるかもしれませんからね。クリスチャンが神様の敵、十字架の敵になってしまうんです。その恵みの中に生かされていかないから。 主の救いを知りながらその中に生かされてようとしないなら、そして私たちはそれを人に、あの人がそうかもしれない、この人がそうかもしれないなんていうふうにですね考えるのではなく、まず初めに考えなければいけないのは、あなた自身の中に十字架の敵がいるということなんです。あなた自身の中に十字架の敵がいるということなんです。え、私の中に、私はね真面目にやってきましたからね、大丈夫ですよ。昨日の夜もね、礼拝のために祝福を祈りましたしね、本当に聖書もたくさん読みましたから大丈夫って、そんなふうに思われるかもしれませんが、古いあなた、それは十字架の敵です。神様がされようとしようすること、導こうとしようとすること、そのことを聞こうとしない、そのあなたは十字架の敵ですよ。私たちの中に誰もがこの十字架の敵がいるわけです。その十字架の敵を私たちはどう取り扱うか、その古い人の言うことを聞いて、ああそうだねそうだね、耳を貸し目を向けていってしまうなら、いつの間にかイエス様に対して背を向けたり、まだ聞こうとしない、御言葉に生きようとしない歩みをしてしまうんです。しかし私たちはこの古い人を封じる生き方、それをしています。それは新しい人に生きることです。私はイエス様によって救われ、すでに新しい人とされた。だからこそこの古い人をどうするか、その人の声を聞かないということです。新しい人に聞き、その成長していくことによって、私は古い人を少しずつ少しずつ小さくしていくことができる。このイエス様の十字架、その敵となる、その生き方というのは、まあ、こういうふうに書いてありますね。19節、彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだけです。イエス様の十字架、その救いの中に本来生きているはず、しかしそれを選ばない。この欲望を満たすこと、それだけを考えている。その欲望とはどんな欲望か。人っていうのはどんな人も欲望を満たしたいんですよ。でも大切なのはどんな欲望を満たすかなんです。この世での欲望を満たすのか、それとも天国の喜び、神様にある喜びを満たすのか、その違いなんです。人は誰も欲望を満たしたい、満たされたい、心や思いを満たしたいんです。だからその心や思いが地上のことだけを思っている、その肉の欲望なのか、それとも天国の神の国の恵みに生かされる、その心や思いを満たされることなのか、どちらの中に生きているか。新しい人に私が生きるというのは、その天国の喜び、神様の恵みに心や思いが満たされることです。しかし古い私の肉の人というのは、地上のことだけを考える、この世のことだけ、肉のことだけを考える。もちろん肉のことだけってね、この今日の晩ご飯何にしようかとかね、これぐらいの給料がないと生活が困るとか、どんなことを私考えることがあると思いますが、その必要というのはもちろん神様与えてくださいますからね。必要は、肉の必要は神様与えてくださいますから、肉のすべてが悪いと言ってるんじゃありません。神様にあってその恵みに生かされるかどうか、それとも神様に背を向けて生きるかどうか、肉の行いを優先して神様の言葉を後回しにして新しい人に生きようとしていないなら、その恵みを知ることができないんです。聖書を開きましょうか。第一コリント15章、第一コリント15章10節、第一コリント15章10節。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく、私にある神の恵みです。パウロという先生は、神様の恵みによって今の私になった、恵みによって導かれ、恵みによって変えられたんだと言ってるんですね。じゃあ恵みによって変えられたというのはどういうことでしょうか。イエス様助けてください、気をつけしてね、こうずっと一日の始まりからね待ってたらそうなるのかって、そうじゃないわけですよ。そうじゃないんです。 大きく口を開けてたらね、そこに何かね、神様がポトって何か食べ物を落としてくれる。違いますね。恵みによって生かされるというのは、その信仰によって生かされて歩んでいく、新しい人に生かされて歩んでいく、その中で見せられて気づかされて変えられていく。私たちはどれだけ間違いやすく、また間違えた方向へと進みやすいのか。パウロという先生はそのことをよく知っている人物だと思うんです。律法学者で、そしてたくさんのこの世での、このものを持っていました。ローマの市民権。しかしそれらが一切ちりあくただと感じるように思うことになるようになった。それは神様の恵みを知って、本当の主にある歩みというのはどういうものか。クリスチャンたちを追って彼は迫害すること、命を奪うこと構わないと思っていたんですが、しかしそのクリスチャンに彼はなっていった。イエス様を信じてパウルという先生の人生変わったんですね。本当の歩みというのは、その本当の熱心な使い方というのはどういうことかって、正しい熱心、それを持たなきゃいけないんだって。正しい熱心を持つためには正しい心、正しい方向を知ることが必要なんだって。まあサッカーでもバスケでも何でもそうですが、正しいゴールに点数を入れなければいけないわけですよね。一生懸命間違ったゴールに向かってですね、敵のゴールに向かって一生懸命シュートを打ったらどうですかね。シュートを打って打って打ちまくってですね、あ惜しかった、もう少しで入ったのに。でもたまにそのゴールに入ってしまうわけですよ。そうするとその点はどっちに入りますか。敵に入るんですね。敵に入るんですよ。自分のゴールにシュートを入れなければ、シュートを決めなければ点数入らないわけです。間違った熱心や間違った思いというのは、敵のゴールに一生懸命シュートを打っているようなもんじゃないですか。そして私たちはね、まあ、それがうまくいったとかうまくいかないとか、まあ、一生懸命そう思っているわけですが、しかしそうじゃないわけですよ。クリスチャンは時々その間違ったゴールに一生懸命シュートを放っていることがある。このパウロという先生自身もそうだったわけですよ。これが正しい、間違いないんだ、そう思ってクリスチャンたちを迫害していた。でもイエス様を信じて変わったんですよ。イエス様を信じて始まったんですよ。何が正しい方向で、どういう方向に向いて進んだらいいのか、信仰によって始めていったんですよ。パウロという先生はイエス様信じました、それで終わりじゃなかったですよね。ダマスコ途上で復活のイエス様と出会い、サウロサウロどうしてあなたは私を迫害するのか、トゲのついた棒を蹴ることは痛いことだ。彼はそこで目が見えなくなって、それで終わり。違いますよね。そこから始まっているんですよ。私たちの歩みもそうですよ。いつも主が始めていてください。だからこそ信仰によって進み続ける、正しい心や正しい思いを教えられ、そして何をどうしていったらいいのか、正しい熱心を持つことができるように。イエス様が宮清めということをなさいました。新約聖書の中で2回されているんですが、その宮清め、神殿の中で、まあ、両替商がね、この不徳な利益を上げていました。また捧げ物を売って、まあ、そのような商売の人たちがいました。もうその机をひっくり返して、そして、まあ、この家畜をですね、追い出して、もう私の知っているイエス様のお姿とはちょっと違う、もうハードなお姿がそこにあったわけですよね。その時に弟子たちはどんな思いがしたって言っています。ある御言葉を思いつきました。詩編の言葉です。あなたの家を思う熱心が私を食い尽くす。その御言葉を弟子たちは思い出した。そのイエス様の姿を見て、あなたの家を思う熱心が私を食い尽くすって。イエス様がね、この両替商を追い出したり、この、ね、机をひっくり返したり、 この捧げ物をですね、なんか追い出してる、その姿がイエス様のね、その熱心が私を食い尽くすっていう言葉なんですか。どの熱心が間違いだったんでしょう。正しくない熱心だったんでしょう。両替商や捧げ物を売っている人たちですよね。でも捧げ物をその神殿のそばで売るっていうのは悪いことじゃないんですよ。悪いことじゃないんです。だって遠くからね、捧げ物を持ってきたら捧げ物は傷ついてしまうんです。その傷ついたものを主にお捧げすることなんてできないんです。ですからその近くで買うっていうのは悪いことじゃないんですよ。じゃあ何が悪いのか。その捧げ物、あるいはこの神殿に捧げるための両替商の人たちも初めは良かれと思ってやってたわけですよ。良いことだと思って、親切だ。でもそれがどんどんどんどん悪い方向に行ったんです。その神殿の中で不徳な利益を上げる手段となっていった。神様に捧げるその捧げ物、それをめちゃくちゃ高い、もう暴利のような金額で売って、そして捧げ物を捧げるその心をお金で買うようなことにしていったんじゃないですか。だからこそ違うってイエス様がおっしゃって、強盗の家にしているって、私の家は祈りの家と呼ばれなければならないとおっしゃったんじゃないですか。信仰ではなかったんですよ。陸を満たすための手段に変えてしまったんです。初めは主のためだと思って始めていったこと、しかしそれがいつの間にか肉的な方向に進んできて、肉的な方向に目を向けていってしまって、もうね、だんだんだんだん違ってしまうって、これはこのイエス様が怒りを発せられた人たちだけに向けられていることではありません。また律法学者パリサイ人やイエス様が来られた時のその人たちもそうでしょう。本来は正しい方向に進んでいるはずだった。でもどんどんどんどん人の目、人の心、人の思い、御言葉を変えていったんじゃないですか。自分たちの思いで好きなように調理していったんじゃないですか。その結果どうなりました。神様ご自身が、イエス様ご自身が見えなくなったんですよ。正しい熱心に生かされる必要があります。だからこそいつも主の前に来、私たちは自分自身を悔い改め、その目、心、その思いの曇りを取り除いてくださいって、主を教えてくださいって目を向けていくこと、どれほど重要なことでしょうか。そして純粋に御言葉を受け取り、信仰を受け取る時に、あなたにとって痛い、そんな時もあるでしょう。でもそれは正しい熱心を持つために必要なプロセスですよ。最近この分かったことというのがあるんですが、それは脂肪だとかですね、筋肉っていうのはどういうものだと思います。皆さん、脂肪って油の塊、いらないものって思いますよね。で、筋肉だとこの運動能力をね、このために必要なものって、最近分かったことで、実はそれだけじゃないんですよ。脂肪や筋肉がメッセージを発してるっていうことが分かったんです。脂肪や筋肉がメッセージを発する。脂肪がですね、もうエネルギーはいっぱいだよってメッセージを脳に発して、脳が、ああもう食べ過ぎないように気をつけようって、それを体全身にまた発するわけです。また筋肉がエネルギーを動かすために、筋肉を動かすためにもっと必要だよ、もっと食べなきゃって脳に発するんです。で、もっと食べよう、その事実が分かったんですね。私は今まで脳が全てを支配しコントロールするってそう思ってたわけですよ。しかしそうじゃない。脂肪あるいは筋肉がその必要って脳に伝えて、そのメッセージを脳が受け取ってるんですよ。ですから脂肪萎縮症という病気の方、もう脂肪がですね、生まれつきつかない、そういう方はですね、どれだけ食べてもお腹が膨れないんです。どれだけ食べてもお腹減ってるんですよ。なぜか、脂肪がつかないので、脂肪がもうお腹いっぱいってメッセージを脳に送れないから、だからどれだけでも食べたいって。じゃあ逆にメタボの方はどうなのかって、ね、たくさんこの脂肪があって、ね、発信してるんじゃないかってそう思うかもしれませんが、じゃあメタボはそれがちょっと免疫がおかしくなって 本来のメッセージがうまく伝えられていない。その結果どんどんどんどん脂肪を貯めていくそうです。本来もうこれぐらいでいいよ、エネルギーが十分だよって、脂肪が発するところがうまくメッセージが脳に伝えられていないって。私たちの歩みって、主の前に正しくそのメッセージを、どういうメッセージを主の前に発信しているでしょうか。主は私たちに教えてくださいたいんですよ。もっと神様のことを知ってほしい、神様の恵みを受け取ってほしい。しかし私たちはもう十分ですって、もう分かってますからいいですよって聞こうとしないなら分からないんですよ。聞くことできないんですよ。理解できない。主はもっと教えたいって思っていても、あなたが十分だって言っていては始まらないんですね。主は私たちを恵みから恵みへと導きたい。だからこそパウロ先生は言いました。私に習うものとなってほしいって。いつもいつも恵みに、主と共に歩む、その中で教えられ生かされていったから、自分で間違った感覚や思いの中、間違ったメッセージを神様に発しないように、せっかく備えられているもの、用意されているものを受け取らない、そんなことをないようにしてほしいって、そう言っているんじゃないですか。だからこそ私たちはどういうものか見ていきましょう。ピーピーですよ。20節21節、ピーピー3章20節21節。けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって、私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。私たちの国籍は天にある。イエス様を信じる人たちの国籍は天にあるんです。ですから地上のことを思うのではなく、天国、神様のことを思う、霊的なものを喜び、また神様が喜んでくださる生き方をしていくことができるということです。この国籍というのはポリテウマという言葉なんですが、これ国、国民という意味があります。しかし国民だけでなく、国民としてどう生きるか、国民としてまあどんな歩みをするかっていう意味もあるわけですよ。つまりですね、日本人なら日本の法律、日本の文化の中に生きてますよね。日本の法律、日本の文化の中に。またアメリカの方はアメリカの法律、アメリカの文化の中に生きてるわけですよ。またアフリカの方はアフリカの法律、またアフリカの文化の中に生きてるわけですよ。それぞれ国によって法律も文化も違うんです。私たちはこの世の国の法律やこの世の国の文化に生きるんじゃないということです。イエス様を信じる人たちはどんな国の人であろうと、神の国の文化、法律に生かされるんだ。それがどういうものかって私たちは毎日の歩みの中で教えられ、そしてその中で恵みを受け取っていくんです。神様の愛がどれほど大きなものか、神様の喜びがどれほど大きなものかって。だからパウロ先生は恵みによって変えられたんだって、今の恵みによって私はこの姿があるんだって、そうおっしゃったんです。ねえ、パウロ先生を思い起こしてください。数々のね、難があったってことをね言っていますよね。川の難だとか、盗賊の難だとか、偽兄弟の難とか、もうそんなたくさんの難がありながらね、どうして主を信じ、まだ主に従い尽くすことができたのか。神の国の影響下にいつも生きてるからですよ。この世の現実、この世の中でのこのいろんな大変な出来事に目を留めたのではなく、神の国の現実はどういうことか、神の国にあってどのように歩んだらよいのか目を留めていった。だからこそ走るべき行程を走り通し、そして私たちにも同じようにその恵みを、あなたもイエス様を信じて救われた、だからこそ走るべき行程を走り通し、素晴らしい主の恵みの中に生かされ続けてほしい。そのために私を見習うものになってほしい。神様の恵みに生かされ、古い人が変えられ、いつも喜びに生かされてほしい、そう言っているんじゃないですか。 イエス様を信じ、そこからが始まりです。パウロという先生はクリスチャンたちを捕まえるためにダマスコまで来ました。ダマスコ当初、そこで復活のイエス様と出会い、イエス様が彼に声をかけられた。彼に声をかけて、このパウロという先生はどうしました？目が見えなくなりましたが、その後どうしました？イエス様はこの町へ入りなさいっておっしゃったんです。町へ入っていくなら、まあ、そこであなたのしなければならないことが告げられるから町に入っていきなさいって。ですから目が見えない、そのような状況の中、まあ、この仲間の人たちにですね、連れて行かれて町に行ったんですが、何にも見えない、何にも保証されない、そのような状況の中、信じて進んでいった。だから町に入っていったんじゃないですか。目が見えない、そんな状況で、その先にちゃんと神様は備え、用意をしていてくださいましたよね。アナニアという人、その人が主に言われたんです。パウロという人がもうすぐ来ますよ、パウロのところに行って、あなたはね、祈ってあげなさいよって。アナニアは初め嫌だってそう思ったんですね。あのパウロ、サウロという人はね、ユダヤ人を、あのクリスチャンたちを破壊するために来たんじゃありませんかってね、ひどいね、あの人のところに行ったら私が捕まっちゃうでしょって。でも主はこれからパウロがどんな生き方をするかアナニアに話したんですよね。ですからアナニアはそれを信じ、そしてパウロのところに行った。そしてパウロに祈る。するとどうなります？目から鱗が落ちたんですね。パウロの目が見えるようになったんです。イエス様を信じ、私たちはいつも目から鱗が落ちる、その歩みへと生かされる。かつて私たちはこれが正しい、あれが正しい、こういうものなんだ、神様を信じるとはこういうことだ、そう思ってたかもしれない。しかし主の言葉の中に生かされていく中で、目から鱗が落ちるんです。ああ本当はこうだったんだ、ああ本当はそうだったんだ。そのためにあなたが町へ入る必要があるんです。主の言葉に従って、主の声に聞いてするならば、そこに主の備えが、主のご用意があり、あなたは知るでしょう。目から鱗が落ちる、その恵みの大きさを、パウロ自身、そのいつもいつも目から鱗が落ち、目からいつも鱗が落ち、神様の恵みを教えられ続けていった。あなたもそのような恵みの中に生きることができる。なぜならイエス様によって救われたから、そのような歩みをしてほしい、そう私たちに語っていてくれるんじゃないですか。これ面白いのが、パウロという先生はイエス様と一緒にいた人ではないんですよね。イエス様といつも行動を共にした弟子ではないんですよ。復活のイエス様と出会い、イエス様とはどういうお方かって彼は知ったんです。それは信仰によって、つまり私たちと同じですよ。私たちも肉の目でイエス様を見て、イエス様とはこういうお方だって肉の現実の中でイエス様知ったんじゃない、信仰によってですよ。パウロ先生自身もそうです。信仰によって復活のイエス様知って、信じて従っていた、その中で人生が変えられ、新しい人となっていった。だから私たちにそう言えるんです。私を見習うものになってください。それは信じ歩む中でイエス様の恵みを知ることができるということ。その喜びがいかに大きなものか、あなたの持っているものすべてが無意味だ、ちりあくただと思えるほどに神様の恵みが大きいということ、このパウロという先生を通して私たちに素晴らしい神様のメッセージが語られています。この新たな2018年、主に期待をし、神様に聞いていこうではありませんか。さらにあなたを教えてください、 気づかせください。新たなチャレンジを始めていきましょう。主は信じる者を導き語っていてくださるからです。一つお話ししたいと思いますが、チャーチルという人の話なんです。元イギリスの総理大臣、彼は、ブルドッグとあだ名されることが、よくあったですね。継承される、ちょっとこわもてのですね、すごいこう、いかついイメージだった、ある時にですね、このチャーチルに誕生日プレゼントが贈られることになったんです。肖像画です。80歳の誕生日、このチャーチルに対して画家の人がですね、絵を描くときにどんな風に描きますかって聞かれた時があったんですね。そしてこの画家はこう答えたんです。私は見たまま感じたままを正直に描きますって。で、実際にその絵を描いて絵が出来上がりました。チャーチルはそれを見て気に入らなかったんです。ブルドッグのようないかつい、そんな力強いイメージじゃなかったんです。チャーチルは自分自身のイメージ、いかついブルドッグのような、そんなイメージをみんなに持ってほしい、そんなイメージを残したい、そう思ってた。しかし本当のイメージとは全くそうじゃなかったんですよ。だから気に入らず、その絵を彼は処分しました。私たちも自分の持っているイメージ、それはあなたの本当のイメージとは違うかもしれません。しかし神様はあなたの本当のイメージを知っておられます。その神様のイメージに生かされていく必要があるんです。パウロという先生は、初め自分の持っていたイメージ、こういうものだって。でもそれはイエス様の持ってた、神様の持ってたイメージとは違ったんですね。信仰によって歩み、その中で教えられて、本当の神様のイメージを知り、その喜びの中に生きることができたんじゃないですか。私たちの毎日は神様が導いてくださって、本当のあなたのイメージへと近づかせてくださいます。どうぞ、初めはこれは私のイメージとは違う、嫌だなと思うかもしれない。しかし神様のイメージに生かされていこうではませんか。そこに本当の喜び、本当の輝き、本当のあなたの姿があるからです。お祈りいたしましょう。愛する天の父なる神様、あなたが生きて働いておられることをありがとうございます。パウロを通し私を見習うものとなってください。その御言葉を今日はいただきました。それは主の喜び、生かされたものとして、またその信仰によってどれだけ主を知ることができるのか、救われたものの喜びを知るためでした。この1年、さらにあなたがその恵みを教えてくださろうとしていること、ありがとうございます。私たちは自分自身ですでに主を知ったつもり、理解したつもりになっていることがあります。しかしそれはあなたから見たらごくごくわずかでしかありません。もっと教えてください。もっと気づかせてください。もっと私が変えられていくことができますよ。さらにあなたによってチャレンジしていくことができますよう、お願いいたします。まっさらな状態で純粋に御言葉を受け取り、私たちが人間的なもので余計なことで曇らせてしまわないよう助けてください。いつもあなたによって清められ変えられていくことができますこと、ありがとうございます。主が生きて働いておられることを感謝し、イエス・キリストの御名に信じてお祈りいたします。アーメン。